アドベントの第3回目の説教ということになりますけれども、今年のアドベントはバプテスマのヨハネ。バプテスマのヨハネという人物、この一人の人物の誕生にまつわるその物語を順に追って、そしてお話をしています。毎週金曜日の朝、私は盛岡超党会というですね、祈り会に参加しています。市内のですね、あちらこちらの教会から10人弱ぐらいの牧師あるいは信徒の方々が集まって、そして毎週祈る時を持っているんですけれども、一昨日の朝出席したその会の中で、私がですね、今この教会では毎週の礼拝でルカの福音書の1章からヨハネ誕生の場面、この箇所から説教していますと、そのように話しましたところ、一人の牧師がですね、訪ねてきたんです。近藤先生ね、なんでザカリアは口が聞けなくなったんだろうね、というんですね。なんでザカリアは口が聞けなくなったんだろうね。まあ、このことはですね、先週もいくつか考えられることをお話をしました。まあ、一つとしてはやはり祭司としての責任があったのではないかと思うんです。ただの人ではない、祭司として神に仕えている。イスラエルの民を代表して神に仕えている、その祭司という立場の責任はやはり重く、その神様に対する不従順に対する裁きも重いものだったのではないか。また同時に先週お話をしたのは、これは裁きであり同時に神様からの印であったということです。その約束が確かなこと、そのことを証明する印であった。ですから、ザカリアはこの10ヶ月の間、口が聞けない中で主に祈り続けて思いを巡らす時を持っていたのではないか。そんなこともお話をしました。まあ、口が聞けなくなったということですね。その超党会の中では、本当に毎週毎週ですね、日曜日が近づくたびに緊張を覚えている、金曜日ももうすでに緊張している人がいるわけですけれども、私も含めて、いっそのこと声が出なくなった方が楽じゃないかなんていう、そんな意見も出てましたけれども、でもですね、10ヶ月の間突然口が聞けなくなるというのは、これは決して生優しいことではないはずです。この中にもですね、先週風邪をひかれて、そして声が出なくなったという方が、数日間声が出なかったという方がいらっしゃいましたけれども、伝えたいことも伝えられない、それはやはり苦しいことだと思うんです。そしてこのザカリアの場合、ただ口が聞けなかったというだけではなくて、今日の箇所の62節を見ますと、人々はこのザカリアに対して声をかけないんです。62節ちょっと先取りになりますけれども、人々はこのザカリアに対して身振りで合図をしたと書かれています。つまり、どうやらザカリアはただ口が聞けないだけではなくて、その耳も聞こえなかった。言葉を変えるならば、聾話の状態に置かれていた。口が聞けないだけでなく耳も聞こえない、そのような状態に置かれていたということがわかります。確かにそれは思いを巡らすとき、祈りのときのために特別に与えられた、そんな期間だったかもしれません。でも同時に、このことがザカリアの罪に対する神様の裁きとして起こったということは、やはり忘れてはならないのではないかと思うんです。ザカリアは御使いガブリエルが告げたことを信じませんでした。この神に対する不従順の結果、ザカリアは口が聞けなくなり、そして耳も聞こえないという状態に陥りました。まあ、耳が聞こえない、口が聞けないことが裁きの結果である、このように言いますと語弊があるかもしれません。もちろんですね、今の現代にも聾話の方々がいらっしゃいます。愛子さんのお父さんたち、時々ですね、この教会とも交わりが与えられています。 ロア教会の方々がおられます。私たちがですね、もし健聴者の立場でロア社の方々の耳が聞こえないのは裁きの結果だなどということは決して許されないことです。これはですね、気をつけなくてはいけません。ロア社の方々には手話という言語があります。手話という言語があります。先週来会しました山田裕樹宣教師は現在手話の聖書翻訳に関わる働きをしています。彼とですね、いろいろと話している中で、とてもですね、面白いこんな意見があったんですね。彼曰く、イエス様の時代、2000年前、つまり2000年前の時代、手話という言語はなかったというんです。イエス様の時代にはまだ手話はなかったというんです。もし手話があれば、聖書に登場する耳が聞こえない、口が聞けない人たちも、手話で会話をすることでそれで良かったはずだ。でも手話という手段を持たない彼らはコミュニケーションの手段が断たれていた。そしてそのことに神様、イエス様は憐れみをかけて、そしてその耳を聞こえるようにしまった、口を聞けるようにされたんじゃないだろうかというんです。私もですね、興味深くて調べましたところ、手話という言語が確立したのは1700年代だというんですね。1700年代ですから、ほんの300年とちょっと前のことなんです。思いのほかですね、歴史が、その手話という言語の歴史が新しくて驚きましたけれども、つまりそれ以前の口が聞けない方々、あるいは耳が聞こえない人たちは共通の言語も持たずに生活をしていたということになります。2000年前のザカリアにとって、この手話という手段もない、口が聞けず耳が聞こえない状態というのは、私たちが考える以上に不便であり、そしてまた困難を覚えることだったわけです。書き板に記して自分の意見を述べたと63節にも出てきますけれども、10ヶ月もの間、彼のこのザカリアという人の人とのコミュニケーションは非常に限られたものでした。今朝の説教の具体的な本論に入る前に、一つの御言葉、詩編の119編にあります一つの御言葉をお読みしたいと思います。私がお読みしますので、お聞きください。詩編の119編の71節にはこのような御言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。皆さんがご自分のさまざまな出会った苦しみということを思い出すときに、その一つ一つの苦しみに対して、私はその苦しみにあったことは幸せでしたと心から言うことができるでしょうか。私は今朝この説教を通して、ザカリアという一人の人物が直面した苦しみ、負うことになった苦しみ、しかしその苦しみの中でこそザカリアが見つけ出したこと、見出したこと、裁きの中でこそ気づかされる神の恵みということについてお話をしていこうと思っております。私はこのザカリアの姿とは何か、すべての人間の姿を象徴しているのではないかとも思うんです。神に対する不従順に対するその裁きの結果として、ザカリアは周囲の人々との間に、また妻エリサベツとの間にも、その関係に困難を覚えるようになりました。主に対する不従順、つまり主に対する高ぶりの結果です。主に対する高ぶりの結果、人と人との間にも困難が生じる。実はこれは この聖書がその全体を通して伝えている人間の姿に他ならないのではないかと思うんです。最初の人アダムとエヴァ、この二人はエデンの園において初めは完全な存在として自分自身を作られた主に対する完全な従順を持ち、そしてアダムとエヴァの間にはお互いの間に完全な信頼関係を持っていたはずの二人でした。でもですね、彼らの間に入り込んだ罪、犯した罪は神に対する不従順へと彼らを導き、そしてアダムとエヴァの間に神との間の関係の亀裂だけではない、それは同時に人間同士の間にも亀裂を生じさせました。アダムは自分が犯した罪をエヴァのせいにし、その妻のせいにし、そしてエヴァにはアダムに対する不信感が生まれました。このアダムとエヴァ、やがてエデンの園を追い出され神の前を去ったこのアダムとエヴァから生み出されていったすべての人間、私たちの人類の歴史はこのアダムとエヴァ以来、人間が代を重ねるごとに神に対する不従順はますます深まり、人と人との関係の破壊はより深刻なものになり続けています。これが聖書が伝える人間の歴史です。そして創世記の11章を見ますと、ここには非常に興味深いあのバベルの塔の話が登場してきます。バベルの塔の物語の時点で、その始まりの時点で人の言葉は皆一緒でした。全地は一つの言葉であった、一つの話し言葉であった、このように記されています。けれども一つの言葉、一つの民であったはずのこの人々は、やがて自分たちはもう神に匹敵するほどの力を手に入れた、天まで届く塔を建てよう、そして神のようになることを、自分たちのその力を誇ることを企みました。しかしこの塔が建てられていくその最中、主は降りてこられて彼らの言葉を混乱させて、彼らが互いにコミュニケーションを取ることができないように、互いに言葉が通じないようにされるんです。これが神の裁きでした。その結果人々は散り散りとなり、そして民族が生まれ、部族が生まれ、さらに代を重ねるごとにその部族と部族との間に争いが起き、その部族内でも争いが起き、まさに聖書が記す通り、人と人との間の愛は冷え切り、また人は殺し合うようになり、人を人とも思わぬようになる。その罪の現実が、また神様の裁きの現実がより深刻なものへとなっていきました。私たちが生きるこの現代、私たちが直面している現実とは一体どのようなものか、社会に目を向けていくならば、あちらこちらに私たちが目を背けようとしてしまうような破壊的な現実があることに気づかされます。この礼拝の直前に皆さんの集報ボックスに新しいですね、世界選挙委員会のニュースをお配りしました。その関東圏でですね、今回は田中千佳子さんが一つの例として見られた映画からですね、実際にアジアの国で行われている臓器売買や、あるいは児童売春の問題を取り上げてくださっています。そこでは人が商品として取り扱われ、命や人格が認められない、こんな現実を紹介してくださっています。実際に 私たちの社会で起こり続けていることなんです。人の尊厳は認められず、人が商品として扱われていく。貧富の差が拡大する中で、富む者はより貧しいものに目を向けなくなる。あるいは自分自身の利益ばかりを求めて、そしてこの社会には不正がはびこる。私たちは毎日のように明らかにされる不正の現実、その知らせを受け続けています。一体この社会はどうなってしまうのか、いやどうなってしまうのかではなく、もうどうにかなってしまっている。これが私たち人間の現実なんです。より身近な現実にも目を向けてみたいと思います。親と子の間にさえその意思の疎通は失われ、その関係に大きな問題が横たわっています。夫婦間に亀裂が走り、かつては愛を誓い合ったはずの二人が簡単に互いを捨ててしまう。友人同士であっても裏切り、そして裏切られ、兄弟の関係、同僚との関係、人と人との関係において絶えず痛みや悲しみ、怒り、あるいは恐怖さえ覚えている。それが私たちの現実ではないかと思うんです。ルカの福音書の一章に描かれています、口と耳が聞けない、聞こえない、このザカリアの姿、このザカリアという一人の人物の姿は、実は神に対する不従順ゆえに人との関わりを断たれて痛みを覚え続けている私たちの現実をもう映し出している、そのように考えることができるのではないかと思うんです。私たちが直面する罪の現実、そして裁きの現実というものがあります。10ヶ月もの間、神に対する自分の不従順、罪の結果として裁きを深く深く受け止め続けたザカリアです。でも、そんなザカリアだからこそ味わうことができた神の恵みがあったということを、このルカの一章は私たちに対して同時に告げるんです。裁きの中でこそ覚える恵みがある。今朝の箇所の一章の59節には57節58節では、一人の男の子が生まれた、御使いが告げた通りに一人の男の子が生まれた、このことが報告されます。そして59節に移りますと、場面は生まれたこの幼子の命名へと移るんです。名前をつける。当時の習慣は8日目に割礼を施すというものがありました。この時にこの生まれた幼子に名前がつけられようとしています。集まった人々はその子の名前を父と同じザカリア、ザカリアというのは主は覚えてくださる、このザカリアという名前にしようとしました。でもですね、母のエリサベツはそれを拒否するんです。そして言うことには60節をご覧ください。母は答えて、いいえそうではなく、ヨハネという名にしなければなりません。と言った。エリサベツはですね、エリサベツもザカリアからおそらく筆談によって、自分自身がこの神殿の中で経験したこと、御使いのガブリエルに告げられたことを聞かされていたと思います。エリサベツも彼女に迷いはないんです。いいえそうではなく、ヨハネという名にしなければなりません、これを聞いたですね、人々は驚くんです。あなたの親族にはそんな名前の人は一人もいませんよ、なぜヨハネという名前なんですか。そして彼らはザカリアに対して何という名をつけるつもりか、そのように問います。 驚き父親であるザカリアの意見を求める人々、しかしその人々に対してザカリアが答えることには、63節、ルカの福音書の1章の63節をご一緒にお読みしましょう。1章の63節、はい。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。ザカリアの答えは、彼の名はヨハネ、彼の名はヨハネというものでした。実はこの彼の名はヨハネというザカリアの返事、この一節こそが、この場面における、ヨハネ誕生の場面における最大のクライマックス。最大の場面です。彼の名はヨハネというこの言葉は、これはザカリアの主に対する信仰の告白なんです。かつては主の言葉を否定したザカリアです。男の子が与えられる、いやそんなことがあるはずがない、そのように主の言葉を否定してしまったザカリアです。でもそのザカリアが御使いに命じられた通りに、彼の名はヨハネ、このように宣言することによって、彼は主に対する信仰と、そして主に対する信頼と、自らの従順とを人々の前に、そして神の前に表したんです。するとその瞬間に一体何が起こったかと言いますと、64節もご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書1章の64節、はい。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって、神を褒めたたえた。10ヶ月もの間閉ざされていたザカリアのその口から、まず最初に溢れ出てきたのは神に対する賛美の言葉だったんです。神に対する賛美の言葉だったんです。神を褒めたたえたんです。主がザカリアとエリサベツ、この老夫婦のために用意してくださった子供の名前はヨハネという名前でした。その名前の意味は、主は恵み深い、主は憐れみ深い。ヨハネという名前の意味は、主は恵み深い、主は憐れみ深い。もちろんザカリアとエリサベツはこれまでもその歩みを通して主の恵み深さ、憐れみ深さを味わい続けてきたことと思います。でもこの時に二人が味わった、そしてこのザカリアが味わった、このヨハネの誕生に際して覚えた主の恵みの深さは、おそらくそれまでのものとは比べ物にならなかったはずです。自分自身の罪ゆえに味わった神の裁きの痛み、そんな中で導かれた信仰の告白、そしてもたらされた神の許し、その口からは賛美の言葉が溢れ出て、そしてザカリアに、このザカリアにもたらされたその明らかな変化に、人々は恐れを覚えるんです。恐れを覚えるんです。そこにあるのは確かに神の御手であること。一人の人物が信仰の告白へと、そして罪の許しへと導かれた、その背後に主の御手が確かにあることを覚えて、人々は恐れを覚えるんです。ヨハネという名前、主は恵み深い、主は憐れみ深い。ヨハネ、この言葉をキーワードとして今日開かれているこの箇所は、私たちに対して一人の罪人の改心の姿をまざまざと示している、そのように思うんです。このザカリアの姿は、一人の罪人が神に対する不従順から従順へと導かれて、裁きの中にあって、しかし信仰の告白へと導かれ、許しを経験し、そして神を賛美する者へと変えられていく、そんな人間の姿を象徴的に表しているのではないかと思うんです。私たちすべてのものが、このザカリアと、そして自分自身とを重ねることができるのではないでしょうか。喜んで神に従うのではない、いやむしろ神を拒み、 自分の道は自分で決めると神に背を向けていた私たちです。でもそんな私たちが経験する現実は次から次へと悲惨なものです。あちらこちらで人間関係の破壊を経験し、痛みを覚え、孤独を味わい、そして私たちのここの心の内の虚しさは決して癒えることがなく、神に背を向けたことの償いを気づいていようが気づいていまいが、その償いをかみしめながら生きなくてはならない。それが私の、そして皆さんお一人お一人のあなたの生き方だったはずです。しかし人間の罪の本質はこの神に対する不従順、そしてその結果としての人間関係の破壊。この罪に気づかされ、そして悔い改めと信仰の告白へと導かれたその時に、あなたにもたらされた神の許しを知るものとされる。ヨハネ、主は恵み深い、主は憐れみ深い、救いはひたすらに主の恵み、主の憐れみによるものなんです。やがてこの神による救いは、このヨハネのすぐ後に誕生した救い主イエス・キリストによって完成することになります。すべての人にこの救いの道が開かれました。今朝の箇所で誕生したバプテスマのヨハネは、イエス・キリストの道備えをするために、人々をイエス・キリストのもとへと導くためのその働きを成しました。けれども神様は、このバプテスマのヨハネのもうすでにその誕生の出来事を通しても、すでにイエス・キリストによってもたらされようとしている救いの本質というものを私たちに対して明らかにしてくださっているんです。私たちは自分自身の罪の結果としての裁き、あるいはこの人類全体の中にもたらされている罪の裁き、罪に対する裁き、この現実の中でこそ覚える痛みがあります。しかしこの痛みの中でこそ、苦しみの中でこそ覚えることができる恵みがあるんです。皆さんに今朝ぜひ覚えておいていただきたいことがあります。最後に覚えておいていただきたいことがあります。あるいは思い出していただきたいことがあります。聖書が私たちに対してはっきりと告げるのは、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているということです。私たちは今この地上での歩みを過ごしています。この地上での歩みの中に置かれています。しかし私たちは早かれ遅かれ、すべてのものがやがて死に、そして死後裁きを受けなくてはならないんです。神の前の裁き、その裁きの座に立つその中で、あなたが覚えるのは、私が覚えるのは絶望だろうか、それとも主の恵みの深さだろうか。やがてこの最終的な裁きに向かう私たちです。私たちがこのイエス・キリストによる救いを受けている、賛美を捧げるものとされているならば、その最後の裁きの座は私たちにとって、これまでどんなに味わった主の恵みの深さよりも、何よりも最大の恵みの深さを味わう場となるはずです。でもやがてのその裁きに向かう私たちであっても、この地上にあっても、罪のためにもたらされた不完全さゆえに、さまざまな苦しみや痛みを覚える私たちです。でもその苦しみの中だからこそ、出会うことができる主がおられるんです。 やがての裁きの時だけではありません。この地上にあっても、主の恵みはなんと深いことか。主の憐れみはなんと深いことか。心からの信仰の告白と賛美を捧げるものと私たちはされるんです。ザカリアを通して表された信仰のその本質とは、私は主に対する恐れとそして賛美、主に対する恐れとそして賛美ということができるのではないかと思うんです。私たちが主に対する恐れを忘れるその時、私たちはますますこの罪の現実の中に絡め取られて、そして身動きが取れず苦しみにとどまり続けるものとされます。しかし私たちが主に対する恐れを教えられ、思い出し、そしてこの主の恵みの深さを、救いの恵みの深さを覚えさせられるその時に、私たちの口は初めて主を賛美するために、褒めたたえるために開かれていくんです。最初にお読みした御言葉、詩編の御言葉をもう一度お読みします。皆さんそれぞれがこの御言葉を深く心の内に刻み込んでいただきたいと思います。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちのこの口は何のために作られているのでしょうか。ともすれば、人を蔑むその道具として用いられてしまうこの口です。あるいは不正に満ちた、欺きに満ちた口であることを覚えます。主をどうかお許しください。また私たちのこの耳も、あなたの御言葉を聞くために、あなたの言葉に耳を傾けるために作られたその耳であるはずなのに、言葉に耳を傾けることも忘れ、その耳が閉ざされて自分自身の思いのうちに埋没し、自分の罪が招いたその困難を呪い、希望もなく虚しさを覚えながら歩んでいるもの、歩んでいたものであることを覚えます。しかしそんな私たちに対して、あなたは御子イエス・キリストを与えてくださいました。そして私たちをこのキリストにある罪の許しへと、罪の告白へと、悔い改めへと導いてくださり、再び私たちの口を開き、耳を開き、主を賛美するその言葉を私たちの口に授け、またあなたの言葉に耳を傾ける、聞き取るその耳を与えてくださいました。苦しみにあったからこそあなたの掟を学びました。その詩人の言葉の通りに、私たちは罪ゆえの苦しみの中でこそあなたの救いの恵みに気づくものとされました。どうか私たちをあなたを賛美する器としてお持ちください。罪の痛みの中に埋めき続けているこの私たちの社会、世界の中にあって、どうか私たちの口を主を賛美する言葉で満たしてくださり、私たちの口を通して あなたによってもたらされたその恵みの深さを明かしさせてくださいますようにお願いいたします。バプテスマのヨハネの誕生、その誕生によってもたらされた神様の恵みの確かさ、そしてキリストの誕生によって完成されたその救い、やがてあなたの御前に赴くその時まで、私たちをどうか絶えざる悔い改めと、主に対する恐れと、また同時に喜びと賛美へと導き続けてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。